マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア東博士と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価は130円62銭高い39,578円22銭となっています。昨日アメリカはまちまちではありましたが、ハイテクが強かったということで、まあ、その流れを受けて、
なんか CPA で悲観して PPA で、ね、喜んどるみたいなアホみたいな相場なんですけど、はい、まあ、そういう中で、CPA で、
はい、
まあ、ドル円が跳ねて、まあ、153円台に乗ってきてね、まあ、2円ブレイクしちゃったらもう止まらないじゃないかと、はい、どこで介入入れるんだって話なんだけど、今岸田さんが訪米中なんでね、やるわけないんですよ。でそれを狙って投機筋もその間は買い上げとるんだけど、まあ、あの人が帰ってきてからね、はい、まあ、鈴木さんは G20 で、なんだ、ドル高がね問題になるとか言って、まあ、昔そういうことでね結構ドル高出てされたりしたことあったんだけど、はい、日本の場合はねもう財政危機で円安になってるわけだから、で金利が上げられないわけですよ。だから財政の問題があって、だから金利上げたら円高になるでしょうと、それしないからね円安になるのは当たり前なんじゃないのと、だから今その円高になる要因としては、まあ、介入するか、
はい、
あるいはね米株がよほど下がるとかリスク、まあ、オフの円買いみたいなねことがない限りあんまりまあ変わらないんじゃないかなという感触なんですけどね。
なんかちょっと雇用統計なんかでも動きなかったです。 PC なんかも待ってた人には152円なかなかつけないななんて言ってたから、
油断、それ私です。
いやそうなんですよ、油断してて、あ、日賀さんぼやいてるかななんて思ってたんですけどちょっと油断してたら CPI でスルスルスルっとつけましたね。
いやそれまで待たされすぎたんで、日賀さんもキリンのように首が長くなっちゃって
そうなんですよね
今か今かと待ってたら今のこの有様で、だからね、私はさっき西山さんが岸田さんが訪米してるのはって言ってたけど、関係ないと思ってるんですよね別に、うん、
単独介入ならできるんですもんね
別に。いや、だからという部分、
要するにね米国の戦略に乗ってね呼ばれて行ってるわけですよ、で一応歓迎会もやってもらって、食事会で芸能人から財界から全部集めてね、もうお前ノーって言わせないぞっていう雰囲気の中で、はい、一応それまとめて、まあ、最後の会見でアメリカと中国と言い間違えてね , お笑いを誘ってるというあれなんだけど、まあ、一応それが済んでから、で早い話が金利を上げられないんだから、
はい、
まあ、どうしようもないよねっていう話になってくるわけで、だからこれ財政不安で、まあ、結局こういうことになっちゃってるってことなんですよ。
ドル高という、
そうですよ、
ことですよね、
円安ではないですよ、
なんですよね、はい、このあたりその今週の動きなどもこの後伺っていこうと思います。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方をご覧ください。 YouTube ではチャット欄で皆さんコメントを交わして盛り上がってくださっています。ぜひともそちらもご覧ください。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経。詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
企業トップが語る
威風堂々、毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。 ドル円が153円の1819です。ユーロ円が164円の07から13です。ユーロドルが 1.07 の1114での推移となっています。では今週の為替市場について比嘉さんからお願いします。
はい、今週のキーワード、悩みに悩み抜いて、はい、介入待ちに介入なしと、
比嘉さんの介入待ちに介入なしという、
ずっと待ってましたからね。それに合わせてそれなりの仕掛けもしてたつもりなんですけど、はい、まあないなと。 で、まあ結構152円その CPI をつけた時、
はい、
とかっていうのもあったんですけど、まあ、先に先週金曜日まずアメリカの方で雇用統計強い結果もありましたって先ほど若林さんからありました。でそこで確かに私も数字だったら言ってもおかしくないなぐらいに思ったんだけど、確か151の70ぐらいでなんか急に止まってみたいな、
寸止めでしたね。
でその後ってすごいなんかもうどう言ったらいいんですか、1日の高低差ってどのくらいみたいな、もう、はい、そんな動きが、
まあ、
西山さんの言葉を借りるんだったら眠たい相場というところだったわけなんですけども、まあ、そこからじれてじれて、まあ、CPI で1回152円をつけましたと。で20ぐらい、20とか30ぐらいで1回止まったわけですよ。だから介入来るのかっていう警戒をしながらそのあたりで揉んでミドル行って、でそこからまたちょっと152前半ぐらいまで落ちてみたいな、はい、でも何にもないしっていうんでスルスルスルってこう言っちゃったかなと。
日賀さんさ、今日銀今日もオペやっとるんでしょ。
買っちゃってるんですね。
それさ円売り多いんじゃん。
まあね、そうなんですけどね。だからこのあたりが今まさにね、だから日銀っていうのが出たんで、
はい、
ちょっと今週とあるニュース番組を見てたらですね、はい、植田総裁が就任1年を経ってのなんか通信簿みたいなのをですね、
はい、
アナリストの方たち20何人かなに聞いてたというのを思い出したんですけど、まあ皆さんね評価バラバラ。
あ、そうなんです。バラバラなんですか。バラバラいいと思ってる方も、うん、
一番いい人100点。
へ満点なんですね、
うん、どこがって思いましたけど、うん、次の審議員の座でも狙ってんのかなと思いながら。
で立派な人が出てたんですか。
名前忘れちゃったんですけど、ね、私は赤点以外の何者でもないだろうな。まあやっぱマーケットとのコミュニケーション
が。あれ、ばらけてるんですか。
割と。
それはテレビ局がそういう番組作ったんだね。だから
まあ分かんないですけど、いずれにしても私の感想からすると、
はい、
まあ合格点はない赤点でしょうというところで、でその続きがあって、番組の中でですね、上田さんというのはあまりにもやっぱ正直すぎるんだというような側面を、もうその発言とかに対しても言ってた。
短期なんじゃないの実は。
だからものは言いようだなって私は思ってて、
はい、
いやバカ正直なんでしょっていうふうに思っちゃったわけですよと、
ええ、
あまりにも真正直に答えちゃうんだから、はい、それにそのまま市場反応するでしょうと。
学者だからね、要するにあの人は、
うんうん、だからねちょっとそれもびっくりだったんですけど、
はい、
いやマーケットでそんな100点つける人とか合格点つける人がこんないるんだと思ったのがちょっと意外でしたっていうのを思い出したんですが、まあ、いずれにしてもCPI で行った後の動きを見てても発言にちょっと変化もあったようなんですよね。神田さんであるとか、はい、鈴木財務大臣も
注視しているとか、
腰が引けてるよね。
断固たるっていうのがなくなったはずなんですよ、
う
ん、
そうそうそう
発言の中から。だからトーンダウンしてるっていうのはその通りだなと。
介入に対して
そうなんですよ。だから為替の今の動きに対して、だからそんなとこ疲れちゃったら、もうこれでないないないってなっちゃうと、
はい、
スルッと次行かれちゃうんじゃないかなと。逆に言うと、マーケットはこっからどこで介入入るんだっていうのを試しに行く、もうちょっとそんな感じにも見受けられるかなという気がしてるので、
うん、はい、
本当にこのままほっといていいのかなっていうのは個人的には思ってる。で今日が一応金曜日ですと、
はい、
まあジンクスを信じるわけではないんですけど、はい、前回2022年の3回の介入ってうち2回が金曜日なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。で1回が月曜日のオセアニアかなんかの時間なんです。
そうそうそう、あれ金、あ、そうだよね、うん、あれはちょっと腰抜かしたよね、
うん、ちょっとねどうなんだこのやり方もと思うところはあるんですが、一応だから今日金曜日でしょと、はい、
そうですね。
でこの153っていうのをどう捉えてるのかっていうところで言うと、
はい、
ちょっとまあ今日本当に何もないのかどうなのか、うん、それをちょっと見極めたいな。
皆さんとしては介入してほしい、
しないと本当レンジ切り上がっていくだけじゃないですかと。
で切ったらただでさえ納得いかない水準だって言ってた神田さん、
はい、
またそれ一段と上げられちゃったらどうするんですか。
その立場によっては株も上がるし円安の方がいいという人もたくさんいるじゃないですか。
まあ昨日柳井さんは円安がいいというふうに考えるのいかがなものかみたいなことを発言してましたけどね、何でもかんでも円安がいいっていうのはそれもその通りかなというふうにも思ってて、でまあどちらにしてもですね、あと10年債か、あごめんなさい、 CPI と PPI のこの数字をちょっと見ていただくとですね、はい、やっぱりねこれ PPI も上がってきてる、 CPI も下がりきれなくなってきてるっていうところでのインフレの粘着性っていうのは、うん、これは意識しておかないといけないところになる。
雇用もいい、物価も高く、うん、高止まりしてるって
ことだから、それが内容が悪すぎて雇用ってパート増えとるだけでしょ、この昨日の PPA もね、季節調のねエネルギー価格をめちゃくちゃあの季節調整して下げとるんで、本当にこれ信頼性があんのかいと。
え PPI で下げてるんですか。下げ
てた PPI はエネルギー価格を季節調でいじくったんですよ、
うん、だから
今アルゴリズムのやつばっかりだから、うん、ヘッドラインに反応してバーンとそれで行くんだけど、はい、PPI そんなインフレじゃないっつって喜ぶんだけど、中身見たらひでえと、うん、まあ後でそれ言いますけど、
ね、はい、うん、なのでこっからですねこの粘着性っていうのが維持されるような状況がまだ続けばですね、本当にあの FRB の要人からもですね、ここのところ結構やっぱりその利下げっていうのを後退させるような発言っていうのも目立ってきたかなというふうに思ってるので、まあ、本当にこのままでいくと去年と一緒、今年ずっと金利横ばい、
はい、
で終わる可能性っていうのもまだまだ否定できない、まあ、人によってはまだ7月だで今度は10月だとかっていう人もいますけど、
いやだけどこれだけさその指標が強くてもさ結構利下げするっていう説も根強いじゃん。
根強いですね。
いやそれは石破さんなんでなの、
わからない、
いや僕は利払いができないからというふうに思ってるんだけど、第一の理由はねいろいろあるとしても、うんうん、だからいやこんなね株が史上最高値付近にあって通常やらないでしょ、うん、いつも言ってるけど、いやみんなどういう見方なのかなという気は私はするんですけどね。
結局だから今アメリカの10年債の利回り、これはまあその CPI 以降やっぱ上がってますよねと、はい、でさっきほど明林さんからもありました通り、これは今回だからドル高なんですよというところなんですよね。
今さ円安じゃなくてドル高なんですよ。
ドル高ですよ。
でも円安じゃん、ま、
ドル円が円安でしょ。
いや今の相場変で、うん、めちゃくちゃドル高な、いやドル高として、で金も最高値更新してんだよ。
まあ、そこはね
一体どうなってんだこの市場と。
だから確かに今までの
市場レンガーないでしょ、
当てはまってないっていうのは、うん、それはその通りかもしれないんですけど、
だから最近ね日賀さんドル高とかドル安とか円安とか言うけど、もう何が何か分からなくなってきたと、う
ん、その時々のなんかね、うん、あれですけど、結局でもドルインデックスを見ててもですね、まあ比較的、まあ上にポーンとまた上がってきて105とか超えるようなところになってるっていうのは、まあまあこれを 見るにはドル高っていう。
これ日野さん、マネースクエアはよくポジション僕知らないんだけど、うん、日本人は逆張りでね介入期待のみんな円買いしとるちゅう形に直近のポジションになってたんだって。
ああなるほど。
で、それが一旦踏み上がってパーンと飛んでんじゃないんですか。
いやね
そんなことないの。
それはないんじゃないかな。あと私はこの番組でも言ったと思うんですけど、うん、ない場合って今度レンジが切り上がる150、155とかになっちゃうっていう可能性がある。で、そうするとスワップの支払いの今度負担っていうのをある程度負わなきゃいけないんで、それだったら下がってきたところ、前回 5、6円の高低差がありましたっていうところで買いで待った方がいいっていうような感じでお話してたと思うんですけど、それを売り、まあ中にはそう考える、そういうご質問を確かに受けたことがあって、
日本人は今円買いばっかしてて海外勢が円売りばっかしとるという報道になってるのよ。
それはごめんなさい、少なからず私が話してるお客さんは当てはまらないとしか言いようがない。
日野さんのお客さんにはそういう人はいないけど、うん、まあ、日本人全体のポジションとしては逆張り好きだから、さすがに152円超えたらやると思うよね普通は、うんうん、で、まあ、ちょうど時期がだから、まあ、日野さん関係ないって言ってるけど、岸田さんの訪米がね、最初2月とか1月とか言っててだんだんずれて4月になっちゃったと、うん、まあ悪い時期に来てんで、投機筋も まあ日本がね、訪米中に買い値なんかする根性ないぞって分かってますから、まあこう今ちょっと円安になってるんだけど、まあどっちにしたって国債買い入れのオペまでやってるんですから、余計に日野さん円安にね、うん、なるじゃないかと、まあね、
それを疲れるとその通りだからあれなんですよ、上田さん、さっきの話に戻るわけじゃないんですけど、バカ正直なんですよ、
ね、だけどさ、日銀が国債買い入れやってて同じ日に介入しとったらわけわからん国だよね。
そうですね、
どれぐらいあるのかちょっと読めないですよね。
で、まあ、先ほどのドル高っていう流れの話からはですね、まあ、ユーロドルなんかは逆に結構な大陰線、まあ、それ以外のタイドルでの通貨ペアもやっぱり同様の動きっていうところを見ると、まあ、今回は一応ドル高だから少なからず円安にならなかった
のはドル高って言っても、なんかこれ見たらさ、日賀さんさ、その前はユーロ買われとって、で、あ、その買われとった分今ドスンと1日で大陰線入れたわけでしょ、うん、だからなんか方向性がないんじゃないですか。いや、これ
それはその通りだと思います、うん、これはねまた別のところでですねちょっとお話をしたいと思ってるんですけど、まあちょっとだけお話をすると、私結構この番組でポンドルの話とかってするじゃないですかって言った時に、はい、後でチャートを見てもらうと同じようなことを多分今話そうと思ってたっていうのを今西山さんに突っ込まれたかなっていうところなんで、またそれはその後のコーナーでちょっとお話できればかなと思ってます。
はい、はい、ここまでで前半のところはそうですね、 CPI とチャート、各チャートちょっと確認してきましたけれども、西山さんの方からはその為替の内容ですね、ドル円、岸田首相訪米中に153円台にというテーマで話
しています、うん、まあ、私はね、まあ、たまたま CPI で跳ねたっていうのも あって、まあ、偶然か知らないけど、あの財務省の発言見てるとね、ちょっと腰が引けとるじゃないですか、まあ、これはまあだから訪米中にね介入とかやったらね、また岸田さんがなんか文句言われて帰ってきたら、これはやばいと、自分の首が飛ぶじゃねえかと、お前何やってんだということを避けるために今静観してると思うんですよ、
はい、
でまあ口先だけでねなんとか持たそうとしてるんだけど、まあドル円というのは日本国債と米国債の交換レートですから、相手の事情もあるんで、アメリカインフレだと言うんで、まあ、日賀さん的に言うならドル高になっちゃったと。
でもその前から神田さんって説明はしてあるよねって、理解はもう取ってるみたいな言い方もしてたじゃないですかっていうね。
まあ、だからそのなんかあったんでしょう。ほいでね2ページ、CPI がねとにかく強かったと。でこんなもんね、インフレ率が 3% 超えとるのは36ヶ月連続だと、まあ、利下げなんかしてる、あ、これの前のページかな、ああそれそれそれ、ということで、で要するにその CPI ショックになっちゃったわけですよ。でわーっとドル高に増えて株もね落ちたんだけど、昨日の PPI3 ページ、こんなまねガスライティングだって言われとんだけど、なんかまあ粉飾の数字だろうと、あの倍でのミクスをね肯定するためにちょっと統計を持っとるんですよ。でまあこれまあ後のコーナーで言うけど、労働省のデータって全部漏洩されてね、大手の機関投資家全部知っとってインサイダーやっとったみたいなことが、ウォールストリートとかニューヨークタイムズにも正式に出てきてるわけだから。でね、昔だったらそんなもんねジェールに行くんだけど、今何のお咎めもないんですよ。でそのガソリン代をね、調整して、季節調整済みの、低い数字を出したと、
はい、
実際にそれ調整しなかったらね、PPI はね、なんだっけ、もっと高い数字だったということが言われてるんだけど、まあ、今、アルゴリズムの連中が多いんで、まあ、その文言だけに反応しちゃう相場でね、まあ、昨日は持ち直したと。で、その次の4ページ、まあ、これ、比嘉さんが言うように、そうは言ってもね、そのインフレが続いてることは間違いないんだと、多少のブレはあってもね、まあ、市場の予想よりどうだってことで、市場は相場やってますんで。だもう FRB のね、その、利下げっていうのはこんなんできないんじゃないかという予想になってきてるということですね。で、 まあ、それが CPI、PPI。で、今度はまあ、地政学も荒れてまして、まあ、ロシアとウクライナもどうなってんだと。まあね、停戦の協議を、5ページ、やってるんだけど、ロシアのね、人が弁明に出てきたら西側の国は全部、話聞かないで退席しちゃうと、こんなもん話にならんやないかと、和平会議だとかなんだとか言っとんだけどね、なんだかなと。で、その一方ではまあ、これ先ほどの、今日の午前中のニュースだけど、まあ、イランはね、ハリコの虎とか言われて何にもせんちゅう説もあるんだけど、一応ね、48時間以内に攻撃するんじゃないかと、ラマダンがね、終わったんでやるんじゃねえなという観測も出てて、もう地政学もわけわからないと、ね、祖母もわけわからないと。で、今度は6ページ、まあ、岸田さんが言ってることは、この左側 のラームさんが言ってることの、なんだ、腹話術みたいなもんですから、この人、駐日大使の言うことを聞いてるとね、日本がどういう方向に向かってるかっていうのは、本当よくわかる。それだけ見てたらいい、ね、影の首相ですから。で、その横、なんか今訪米して、
はい、
なんだ、芸能人から何からどんちゃん詐欺で非常にいい気分でね、国内で見せたことのないような笑顔でアメリカ行って羽伸ばしてると後が怖いぞと。まあみんなそうなんですけど、エビス顔で寄ってくるんですけどね、都合の悪く都合がな悪くなると鬼のような形相で迫ってきますんで。
不思議だったのはあれですよ、マイクロソフトがなんか4000億円ぐらいでしたっけ、日本に投資、トヨタ1兆何千億円アメリカに投資じゃないですか。
いやまあだけどね、あれグーグルのねペゾスも彼女連れてきてましたけどね、すごいドレス着た彼女岸田さんも圧倒されたんじゃないかと思うんだけど、そういうのに取り込まれれてね、要するにアメリカの方針に従いますよということをその演出してるわけですよ。で、まあ中国とかからやったらまあ、批判のコメントは出てんだけど、アメリカではほとんどニュースになってない。他のね、案件の方がオーストラリアでね何があったとかそんなことを取り上げとるだけでね、あんまり日本っていうのは別に独自の意見言うわけじゃないから。なん結論分かってるからさ、訪米しても何しても。まあだけど、一応は米中戦争のね、いい影響を受ける、
はい、
半導体戦争をやってますから、まあ日本を拠点にね、あれなんだけど、まあその、最初は気分よくしてくれるんですけど、まあ最後はね、捨て駒にならないといいけどなと、私は懸念してると逆に。
帰ってきたら解散選挙だみたいな話にならないとも限らないんじゃないですか。
今解散もできない
と。自民党もでも結構分裂し始めてるじゃないですか、この間のあれで。
うん、でも岸田さん喜んでんじゃねえの、別に。
で、選挙やったら負けたから責任取らされる
っていう。いかにね、脆いか、あれだけ長期政権やってた安倍さんのね、安倍派が、もろくも崩れちゃうんですよ。だから相場もそういうことでね、何が起こったのみたいなことが世の中っていうのは本当平気で起こると。で、比嘉さんがお怒りの7ページ、鈴木財務大臣。
いや、別に鈴木さんはいいです。
あ、鈴木さんには怒って
ない。何も考えてないから、ね。言われたことを言ってねっていう話だと思ってるんで。
じゃあ、上田さんには怒ってるんですか。
そうです。いや、違いますよ。神田さんですよ。
あ、神田さん、あ、そうや、財務省だもんね、神田さん。
そうですよ。
あ、上田さんにも、鈴木さんにも怒ってなくて、神田さんに怒ってる。
そうですよ。
あ、なるほど。で、その前、神田さんのはもう張り忘れでいつでも同じこと言ってるから、まあどうでもいいかと。で、その次にね、ロビン・ブロックスっていうこの前外人のね、エコノミストが意見を言ってんだけど、日本はね、経常黒字の国で、世界のね、純債権国だと、世界にも少ない。本当だったらだから円高にもっとなってないと、円が強くないとおかしいのに、こんな円が売られてるのはそういうね、債権国だとか云々とか関係ねえと。日本の巨額のこの借金が原因なんだと。で、すべての国で金利が上昇する中、日銀はね、この GDP 比 257% の借金のために金利上げられないと。これはね、通貨の世界で財政危機が起こってんだって言ってるの。私もその通りだと思う。で、8ページ。まあ、ドル円のチャート見てもらうと、まあ、比嘉さんも言ってるけども、眠たいなと、152円超えるか、
はい、
介入するか、まあ、どっちでもいいから、早くしてくれやと。とりあえず、152円は超えてきて。まあ、私もね、もう俺、今、買い持ちになったんだけど、別に、することもないんだけど、私が嫌なのはね、比嘉さん。これで介入やられるじゃん。これ、3円、5円とか持ってかれるとね、もし、はいはい、駅がなくなっちゃうんだよ。だから、もう余計なことしてくれるなんていうのが私のね、だからドル円嫌いなんですよ、私は。余計な介入が入るから、国家管理相場で。ね、まあ、ドル円はそんなもんだと。で、昨日ね、9ページ。私ね、ラガルドの会見久しぶりに見てたの、生中継で。X にも投稿しといたんですけどね。だけど、津田さんが、いつでもファッションの話ばっかするもんで、メガネと服装にしか興味はいかなくて、かっこよかったですよ、ラガルド。で、話が何にも頭に入ってこないんですよ。メガネと服装だけと。で、ただね、まあ、利下げにね、数人のメンバーが十分な自信あるということでね、ECB はもしかしたらアメリカより先に利下げに行くかもわからないと。私は元からそう思ってた。だから、アメリカがね、利下げできないとなれば、その緩和の蛇口、日銀もね、インフレになってきて、そうそうもう、利上げしろっていう話になってるわけだから、こんな円安になって追い込まれてるわけでしょ、はい、と一番不景気な、ECB に利下げやらそうという話になってくると。で、次ユーロのチャート、これまあドスンと落ちたと。まあ私これ今売り持ちでね、この前担がれてちょっとユーロ上がるのかなと、いやマジでちょっと買いになってもおかしくないなと思ってたらドスンと下がっちゃったと。まあユーロの方が利下げが早いと。でそういう意味ではオーストラリアが一番遅いって言われてる、利下げは。
ニュージーよりも、
なニュージーは知らないけどさ、まあ、一応、まあメジャーな国の中では。ね、比嘉さんの前にポンドドルのチャート出しちゃうと、これももうユーロと同じような形で、まあ私としてはね、眠たい相場でね、比嘉さん、これさ、チャートのさ、右側、まあ、赤と黄色になって若干の変化はあったけどさ、ほぼ横ばいじゃん。
そうなんですよっていうのを後々で話しようと思った。
トライビー的にはいい相場かも
わ
から
ない。そういうことなんですっていうところなんですよ。
私たちはね、もうちょっと動いてくれよという話で。
結構ね、他の通貨ペアに比べるボラはあるので。
ジャジャオもポンドだからそれはあるでしょ。
いや、それはそこまででもないんですよ、このまたポンドドルは今のところ。
なるほど。
レンジ内では。動いてくれてる。
そうなんです。だからレンジの中できちっと上げ下げやってるっていうところでは非常に、う
ん、まあそんなことでね、通貨市場の、今週の概況でしたと、はい、ということです、
はいはい、ということで、もう間もなく大引けを迎えるところですが、今の日経平均株価見ておきますと106円80銭高、3万9547円75銭で推移しています。この後鎌田さんにお話を伺っていきます。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
マンスリーポッドキャスト番組、耳で聞く後藤達也ノート配信スタート。経済を分かりやすく面白く偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが、世界の経済の潮流とキーワードも解説します。詳しくはラジオ日経のサイトポッドキャスト一覧をご覧ください。
農業に関わる方々と一緒に農業の未来を考えていく番組、アグリの未来、ポッドキャストで配信。農業に関わる全ての人を応援するとともに、地球規模の課題を考えるきっかけとなる音声コンテンツです。ポッドキャストでしか聞けないコーナーもありますよ。詳しくは番組ホームページへ。
トゥデイズマーケット。トゥデイズマーケットのコーナーです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経の鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あと30秒ほどで大引けとなりますが、はい、
プラスで引けそうですね。
そうですね、今130円高、
もっと上がってたんですね。寄り付きのところで一番高い値段が774円高っていうのは330円高ほどありました、
はい。
まあ、昨日は、アメリカで、巨大 IT 株、ね、うん、アップ
ップル 4% 高、エヌビディア 4% 高、これ受けて、半導体関連株が買われるという展開だったんですけれども、はい、うんうん、高値抜けまではいきませんね、半導体関連株。やっぱりちょっとしこりがあります、高値圏で。でむしろ、不動産株ですとかが、極めて強い動きになった。
そうです
ね、個別物色中心の展開です。大引けになりましたね。
そうですが、はい、はい、今、大引けを迎えました。大引けの値は、80円高、80円92銭高い、39,523 円55銭で大引け、0.21% の上昇です。トピックスは 12.68 ポイントのプラスで、2,759.64 ポイント。こちらは 0.46% の上昇となっています。日経平均3日ぶりの反発となりました。
今週の日経平均の上下幅はおよそ700円。だから3万9000円の日経平均で700円の1週間の値幅っていうのは、これあまり動いてないですね。2% 未満ですよね。だから今週は売り買い工作持ち合い。
はい、
で、その中で上がる銘柄はたくさんあるよというのが今日の特徴です。
はい、さっき不動産株言ってましたけれども、33業種、業種別で見ても不動産がトップ 4.95% の上昇。
すごい上げ方ですね。業種別で 5% も上げてるのは。
そうですね。
三井不動産 7.8% 高、はい、三菱商事、失礼ですね、三菱地所、
はい、
7% 高、うん、東急不動産も住友不動産もプライム市場の上昇率ランキングの上位に入ってる。まあ、大きな枠で捉えれば、はい、デフレ脱却といった部分、インフレ志向の中で、保有資産の多い不動産株が買われてるっていう言い方できるんですけれども、今日一日を取り出すとですね、昨日の三井不動産の中期経営計画の発表、これが効いております、
うん、
三井不動産の発表一言で言えば、これから先総資産は膨らませずに利益をたくさん出して株主に配当金をたくさん払うという計画、総資産を膨らませないっていうところが今の日本企業のここのポイントになるんですよ、
はい、
というのはどうやってじゃあ不動産開発の案件を増やして利益を増やすかといえば、有価証券ですとかの、持ち合い株、
はい、
これを売却していく、あるいは持っている不動産の売却、これなども進めると、
うん、
調べてみましたらね、
はい、
三井不動産の投資有価証券というのを見てみましたら、12月末で1兆4000億円もあるんですよ、オリエンタルランドの株主として知られてますけどね、三井不動産は1兆4000億円という有価証券の額ってすごいですよね。
で、
だから三井不動産の今日これだけ上がって時価総額が今何本になったかというと4兆7000億円、
はい、
でこの1兆4000億円の保有有価証券を売却してお金をこう回収して、それで不動産投資をして、付加価値をつけていけば、うん、総資産は膨らまないのに利益は増えていくっていう、非常に株主にとってみると有効な政策になるんですよね、
うん、
じゃあ三井不動産がこれをやって株価が上がったんだったら、
はい、
他の不動産会社ですよ、こちらもたくさん資産ありますよね。
そうですね。
それを売却して、ね、要は株主のために資産をもう最大限活用するというような姿勢をやった場合、
はい、
不動産会社のポテンシャルっていうのがすごく、でかくなるんじゃないか、
まあ、これだけね、低金利でしばらくね、まだ何もしないって言ってんだから、私は鎌田さん、もっと不動産と株がバブると思ってるんですよ、日本の。
それは、可能性としては、今の段階だとですね、言えますよね。お金がこっちの市場にどんどん入ってきてるわけですから、
ね、だから日本人だけ考えると、そんな上がるわけないじゃないかと思うんだけども、海外からバンバン来てるから。
要はインフレ志向になるっていうようなことが大きいですよね。インフレ志向になると、まあ、このような、お金、インフレ志向っていうのは、要はお金の価値が落ちるってことですからね。
資産持ってる人とかね、そんなどんどん金持ちになるけど、何も持ってない人はどんどん落ちていくと。だから
割と
若い人はだからもう家も買えねえとマンションも買えないみたいな世界に、 それはそれでね、またちょっと問題だなと。
そう、まさに、若者のこれからとして、危惧するべきことかもしれませんが、はい、若い方々は、給料を結構ね、給料がこの上がる中を、それを若いうちから、NISA 運用などで有効活用しながら、インフレ時代に備えるという、そういう意識は、お持ちになられてるのかなと思ってます。
ちなみにでもあれなんですよ。
はい。
うちの宮田がですね、ずっとこのやっぱ三井不動産だとか三菱地所の不動産いいんじゃないかってずっと言ってて、で今日なんかもですね、たまたまちょっと立ち話程度だったんですけど、隠れたとこだと JR 東日本とかそういったとこも上げてたんですよね。それ
は来週のもうものすごく有効な投資アイデアになるんじゃないですか。来週の投資アイデア、来週教授終わっちゃいましたから、だから来週これだけ不動産会社が上がるともう日本企業の共通の観点として、保有資産、株主の持ち物である保有資産をどれだけ生かして利益を最大化させるかってことになりますよね。
最初ね、その JR 東日本って言われてピンとこなかったんですけど、結構駅ビルの中のテナントっていうのはあれ自社で持ってるらしくて、結構それは隠れた有料資産だみたいな話。
それってさ、80年代のウォーターフロント相場みたいなね、兜町の査定でみんな地図広げて、ここ買いとか、そういう話に似てきまし
たよ。そこまでいかないですけど、私が覚えてるのは、80年代の後半に、インターネットとかない時期に、東証会館に行って、茅場町の、有価証券報告書を見ながら、持ってる保有資産はチェックしましたね。
そうですね。
これが自社ビルでどのぐらいの価値があるかっていうのはよくやってましたね。
6日産株ですよ。
だから JR 東日本などにしても、例えば駅ビルがあったとして、その憲兵率でもっと高いビルが作れるんだったら、これを3階のビルを8階にして、それで利益を最大化させるとか、この発想をするってことですよね。結局
この前、先週福岡行ったら、ビルの建設ラッシュなんですよ。規制緩和で、なんか飛行機がうんぬんするから、高層建てられなかったのを建てられるようになったんだって。
空港が近いですもんね。
そっから中工事やってますよ、だから。
存じ上げてます。それね、天津南っていう駅が新しくできて、あれから博多にまっすぐ行けるようになって、すごく便利になったなっていうふうに思ったんですけど。
ね、いや、私もね、知り合いのおばはんからね、住友不動産。
お姉様ですね。はい。
いや、おばはんですよ。私も聞いてると思うけど、あんたって私の住友不動産いつになったら上がるんだとかこの前言われたんです。知りませんよ、そんなことと。
多分結構上がってると思いますよ、それ。
だけどね、まだ2000年頃の高値は超えてないんで。
で、今の話聞いてて思ったのが、鎌
田さんが上がるって言ってましたって言っときますから。
投資をする上でここが必要だと思うんですよ。何月何日までにいくら儲けるとかっていうのは、これはちょっとあまり焦らない方がいいと思います。銘柄選択は様々なものに今波及していくという状況ですから、はい、いつかは上がるのではないかというような形で余裕資金を株式に向けておく。はい、今月末までに絶対20万円必要だとか、そういう投資は、これは避けてい
ただいて。負けるでしょ。
そう、だからそれは負けます。それは負けますということを言いたかったんですよ。
それ今の有名人使ったなんか詐欺のね、広告みたいな話ですよね。絶対なんていうのは。
これは本当にね、何月何日までにいくら儲けるとかいう発想は、これはやめた方がいいという、そういうことを、申し上げたいしますね。
鎌田さん、さっきのね、おばちゃんはね、
お母様ですね、
心配しなくてもタワーは何件も持ってんですから、もう何の心配もないんですよ。だから損して絶対売らないもん。ずっと儲かるまで持ってる。
ただ今の話してたらですね、例えばその JR ですとか、すごく所有資産のある会社が所有資産のいい場所にある所有資産を有効活用した場合、その駅でが、ね、3階建てから8階だってすごいいい便利なものになった場合、周りの伊東洋華堂とかダイエーですとかイオンですとかは、ちょっとマイナスの影響を受けるというようなことは、これはあり得ると思います。だからそれは日本人の買い物の力っていうのは、やっぱり限度が、全体的に消費の限度はあるっていうことは覚えておく方がいいかなと僕自身は思ってます。はい。
このファンドからそういうふうに求められて、はい、自社株買いですとかその保有株の、ね、売却を求められていて、
三井不動産の場合そうですね、
はい、三井不動産はエリオットマネジメント、
はい、いらっしゃいましたもんね。
エアコシノに株持たれてますね。
そうですね 2% 以上取得されているということなんですけど、長期のビジョンでそういう示したってことです
よね。そうですね、まさにこれがあの今日 の, あの銘柄選択の肝になりますね。
だからその株のあの物言う株主からわーわー言われてそういう方針になったんですか、
ね、それがあの動機づけになったというふうに位置づけられてますね、現状においては。
あ、それはだからアクティビストっていうのは鎌田さんいいやつらなんですか、
はい、いやそれはあのものによるかと思います。あのまあ極端な話ね、あの持っている現金をすべて配当金で出せっていうようなアクティビストは今もういないというか少数派になってるかと思います。その資産をいかに有効に使うかというプレッシャーをかけ会社側に考えさせる、はあ、これが今のアクティビストで、現金が3000億円あるから2000億円分はいっぺんに配当に出すべきだというような、それは他の株主もあの了承しませんから、そういう使い方は、はい、
三井不動産今日 7.82% の上昇、はい、1675円で終えているということですが、そのさっき出てきた小売なんかは今日ちょっと弱かったんですよね。
そうですね、あの、まあ、上がる銘柄などもあるんですけど、今決算発表の時期ですからね、あのファーストリテイリングが売上高見通しを下方修正したと、はい、経常利益は金融収支が良くなったということで情報修正なんですけど、増配もしてるんですけど、売上の未達っていうのはやっぱりインフレ時代に売上の未達というのはですね、はい、これはあんまりいい感触は合いませんよね。これインフレ時代ですからね、これ。
なんかそのハイテクの上昇を受けてってことでしたけれども、はい、金利の上昇があってももうハイテクは買われてて、
あのそのこれは今構図としては金利の上昇だから PR が低くなるんじゃなくて、 4.5% のアメリカの長期債の利回りがあるんだったら、はい、7% 以上の年間平均利益を叩き出すような、利益成長力を叩き出すような大型グロース株の方が、買えるというような、その発想が今強くなるってことです。だから 4.5% のアメリカの利回りに、債券の利回りに勝つ対象は何か、うん、NVIDIA が勝つじゃないか、はい、Apple はちょっと今弱いけれども Apple も最終的には勝つじゃないか、うん、というようなその発想になってるわけですよね、
まあ、あの金マグナムってね、高田さんが午前おっしゃってましたけど
金利が高いからそれに勝つ利益成長、この発想になってますよね。だから前は金利が下がっていくからグロース株が買われるっていう状況なんですよ。今そんなに金利はもう下がっていかないことを前提にしながら、じゃあ金利に勝つ企業はどういう会社なんだって、はい、そういう視点になってるんじゃないですか。
マグニフィセントセブン、改めマグナムっていうのを今、鎌田さんが推してるらしい。マグナム。マグナム。
なんかアメリカでもね、4文字だとか何だとか、もういろいろ変わるんですよ。
はい、
だけど、このマグナムって僕作ったんですけど、あの、ナムのナムが NAM なんですよ。で、クリント・イーストウッドのマグナムは NUM なんですよ。だからちょっとそれが、マグナムじゃなくて、厳密に言うと、マグニアムになっちゃうんですね、これね。
まあいいじゃないですか、カタカナ英語で。
ね、マグナムで覚えていただくということなんですけれども、はい、まあ、その株式市場でしたけれども、来週の注目材料をどうしましょうか。
思い切って、はい、中国の経済指標を見ていきたいと思います、はい、中国の経済指標が一挙出ます、はい、これはあの今週の物色の性格として、あの世界的に銅の市況が上昇して、はい、日本だと住友金属鉱山、三菱マテリアル、三井金属、非鉄株がのぎなみ高、のぎなみ高値更新になったんですよ、はい、で海外だと BHP ピリトンだとかがよく上がってるという状況で、銅の市況の上昇が、これ中国の経済の回復っていうようなことを取り込みながら大きな材料になったんですよ、
はい、
で中国の経済指標が出て、これが期待外れの数字になった場合は一回商品市場関連株を利益確定で売るかと、そういうような動きになる可能性ありますね、うん、
16日の火曜日に1、3月期の中国の GDP ですとか、工業売上高、小売売上高、固定資産投資など、不動産開発投資などはね、もう目白押しで、
中国ってフィッチが レーティング下げましたよね。
あ、そういう動きがあったんですか。格、国の格付けを下げるということですか。
はい、ちょっとやっぱなかなかね、言われるほどの回復は見込めないんじゃないかみたいな感じと、
そうですね、
財政不安ですね、ここも。
懐疑的になってるような面もあるようですね。
今刺激策なんかもたくさん出してて、なんかこう大規模な設備更新と消費財の買い替えを後押しする施策、ね、支援策。
昔に比べると、ね、そういう策を打ち出すタイミングっていうのも、随分遅くなった気がするんですよね。もっとなんか立て続けにこう前は出してた印象あるんですけど、はいはい、最近は出るんじゃないの出るんじゃないのっていう期待感だけは醸成されるんですけど、意外と出てこないみたいな。
それでね、15年前はテレビやパソコンを新規に買う需要があったんですよ。それ今は買い替えなんですよ、
はい、
だからこれ買い替えと、私は西山さんならよく昔ね、はい、カラーテレビが普及した頃少年時代だったっていう面があって、その新しく買えるかというような時と買い替えと、
はい、
この迫力が違うんですよね、やっぱり。
まあまだいいか
な。だって生まれた時って大体カラーテレビって家にありましたよ、
はい、そうですね
なかったんだから
でも地デジになるとかの買い替えの時は一斉に皆さん買いましたもんね。
白黒とかで足がついたテレビがありました
。白黒のテレビで見ててもなんかこの番組はカラーで作ってますって左端にカラーって出てくるんですよ。カラーって書いてあんのに白黒のテレビだった。
ちなみにじゃあリモコンはもうただボタンを押す世代ですか、それともなんかガチャガチャガチャみたいな。
あ、でもその流れを受けたチャンネル回してってよく言われてました。変えてっていうことをね。
そういうことか。
はいはいはい回したことはないですけどそうか、そういうことで買い替えの刺激策も
あ
るけど、
あくまで買い替えって書いてあるでしょ。
そうなんですよね、
買い替えなんですよ。
影響が出るのかというところ、来週は中国のそういう指標、経済指標を注目してみてはどうかというお話でした。ここまで鎌田記者にお話伺いました。
あり
がとうございました。では簡単にマーケットをここまで振り返っておきます。日経平均株価大引けを迎えて80円92銭高、 39,523 円55銭で3日ぶりに反発して終えています。トピックスは 12.68 ポイントのプラス 2759.64 ポイント、そして東証グロース市場250指数はこちらが、マイナス 4.73 ポイントで 687.37 ポイントとなっています。そしてプライム市場全体の商いです。売買高は16億3518万株、売買代金は4兆5786億9400万円、そして全体の値上がり銘柄数 56.3% で931銘柄、値下がり銘柄数は全体の 40.1% で664銘柄、変わらずが57銘柄となっています。そして商品市況です。直近の国内の金先物 1g 1万1762円、265円高、 2.3% の上昇です。直近の東京原油先物1キロリットル当たり8960円、こちらは200円高、 0.24% の小幅高となっています。ではここからは今週のアメリカ市場について振り返りお願いします。
はい、まあ、まずアメリカ市場なんですけども、なんかね、ノーランディングとか、まあ、ソフトランディングどころかね、
はい、
もうな景気後退なんかないぞみたいなことを言う人がまたボール街で増えてきまして、まあそうなると相場あんま冴えなくなってくるんですけど、13ページ。これね、JP モルガン、アメリカのね、巨大銀行ですよ。ダントツのトップの巨大銀行の長く CEO をやっとる、まあジェイミー・ドニーモンが出てきて、今、第二次世界大戦以来の危機だと。まあこれは株主に、当てたね、手紙の中でいろんな分析をしてんだけど、でこういう人ってね、日野さんね、年収ね、年収ですよ、40億円ぐらいなんですよ大体。まあブレはあるんだけど、上がったり下がったり、うんなさ、世界がさ、世界が自分中心に回ってるようなね、 環境にいてなんでこんな悲観的なことを言っとんだと言うんだけど、まあ主に地政学だとかね、まあ読めないことが多すぎると。でそれはまあ今日の取材なくても、今週の火曜日に私動画上げましたんで YouTube で、まあそっちを参考にしてくださいと、はい、で、私が今はね、まあ比嘉さんにも見てもらおうと思って、もう市場連環っていうのは昔あって、相関逆相関、それがね、なんかよくわからなくなってきたと、さっきから言ってんだけど。で、14ページ。これね、雇用統計いいっつって、政府関連のね、雇用ばっかりなんですよ、増えとるの。
はい、
ずーっとですよ、このところ。いやいや、お手盛りの雇用増じゃないかと、バイデノミックス成功っつって、選挙勝ちたいと。それだけの話ちゃいますのと。で、15ページ、雇用の内容を見ると、フルタイムの労働者なんてほとんど増えてなくて、パートタイマーだけ、それもほとんどは移民の就職なんですね、これ、就職というかパートタイムなんですね。だから、これ見てね、景気いい中者いないから、だから実態と比べて、バイデノミクスのプロパガンダっていうか宣伝のためにね、数字持ってるから利下げが必要だっていうやつも出てくるわけですよ。だけど、まあ私は今のところね、なんであっても、まあインフレがしつこいんでね、ちゅうのはもう食料品価格とか見てたらね、マクドナルドのインフレ率とかすごいですよ、今。もう見けたですよ。
どっかで時給が2000円3000円でしたっけ、最低賃金とかね。
まあだからそういうまあインフレになっちゃったらね、なかなか直すのは大変なんですよ。まあね、コロナで2年間ね、こぎってばらまき続けたことがね、まあ最後火つけちゃったと。でもう戻らないと。でまあこういう労働統計出したのはいいんですけど、16ページ、これね、まあブラックロックと、今をときめくブラックロックですよ。世界の資産一番持っとるのがこの会社ですよ。昔はね、神様仏様ゴールドマンサックス様と、で FRB 議長から何からいくらでもゴールドマンゴールドマンとやっとったのに、比嘉さん今やゴールドマンなんて名前も聞かないやと。もうブラックロック一色で、国債の買い入れから何から全部ブラックロックの担当ですよ。で今や一戸建て住宅までブラックロックとかね、ブラックストーンとかああいう連中は買っとんだから、いやファンドマネーってほんとすごい。でなんで一般人住めないのにファンドが全部不動産買って高いんですよ。それって私はね、ファンドのキャッチボールじゃないのかって業者に聞くと、そうだっていうわけですよ。
そう
でしょ、
だってそれがまた別のファンドにただ移動しててっていうとこですよね。
で、まあ、それはいいんだけど、比嘉さんがこの前ね、怒りになられてた日銀のリークが多すぎると。
本当ですよ。
ね。
今週だって結構関係者、なんか出てましたよ。
それはだけど、マスコミを通じて皆さんに公平にばらまいてるじゃないですか、リークを。こいつらはね、労働省の役人を買収して、
はい、
情報を得て取引すると、いうことをやっとったと。で、まあ、そのニューヨークタイムとかブルームバーグは、まあ、ブラックロックと JP モルガンのね、有名なとこをやり玉にしてんだけど、その横のゼロヘッジの、記事では、ほぼ主要な会社全部やっとると。みんなやっとるやないかいと。いうことでね、おとがめなしで終わるんじゃないのと。まあ、誰か尻尾、トカゲの尻尾切りみたいに、まあ、差し出されるかもわからないけど、こんなマーケットでいいのかと、いう気が私はしないでもない。で、これからがその市場関連、市場の連関の話なんですけどね。次がアメリカの10年国債の金利。これ見てるとですね、もう比嘉さん、私は利上げがあるんじゃないかと思ってる。利下げどころか。
うん、
10年債今上がって買いトレンドじゃないですか、これ。ね。で、経済指標も強いと。私が、言ってるようにね、こんなもん粉飾じゃないかって、いう意見じゃないですよ。表面的に見たら絶好調じゃないかと。で、これ利上げになるんですかと。で、次のゴールドのチャート見てください。
ゴールド、うん、ダウじゃないですか。
あ、ダウだ。あ、で、その割にはダウはね、なんか冴えないなと。ね、どうなってるんだということで、 ソフトランディングとかノーランディングって言っとる割には私のそのあれの指標では今売りになっとる、はい、で次は何だっけ、SP500 か、はい、これもね強いんだけど今横ばいになっちゃったでしょ、横で動かないと。で何この相場と、ね、ちょっとおかしいなと。で次は、ゴールドか、あ違う原油だ、原油見てもらうと、これはもうインフレでしょうと。でね、アメリカは景気回復に向か、景気後退どころかね、これ、リセッションを回避して、もうさっきの銅の話だねんけど、これからコモディティがガンガン上がりますよみたいな雰囲気のチャートじゃないですか。で、次はなんだっけ、ゴールドだ。これはこれでね、
こっちの方が凄まじいな、わけが。
だから、まるで利下げがすぐ来るような感じの動きじゃん。だって利上げしたら普通金なんか上がらないんですよ、で、ドル高で。おかしいでしょうと。これはね、私の知り合いがね、わけばやさんも知ってる、昨日利食い寄ったんでね、絶対上がるなと思ってたら、やっぱり最高値超えてる。
逆進
いるんですね。いや逆進中が一応稼いでんのは稼いでんですけど、ちょっとね下がるとおどおどして売っちゃうんですよ、はい、まあそれはいいんですけどね。まあゴールドはそんな感じでもう急騰しとると。でドルが強いのにね、なんでこんなそのドル高相場って日嘉さんも言ってるんだけど、これゴールドのこの上げはどう説明するんだと思う。うん、これで面白いのはこんだけ金利上げて苦しいとかいろいろ言ってるんだけど、22ページこれファンドのキャッチボールでね、ケースシラーの住宅指数はねリーマン前よりもはるかに大幅に超えるようなね爆発的な不動産の上昇になっとるんですよ価格。いやこれって今ね、30年のモーゲージがね、6.8 とか9とか、まあもう7、ほぼ7だって言われてるんだけど、普通金利上がったらね、収益還元法の法則で、不動産下がらないおかしいんですよ。それ、日嘉さん、不動産最高値で、この不動産の上がり方見てるとね、アメリカのモーゲージ金利は 7% でなくて、3% ぐらいの動きですよ、これ。いやいや、まあエブリシングバブルにせよ、なんかもうわけがわからんなと、いうことなんですけど、だから、マクロイコール、私は何が言いたいかって、マクロ経済イコール市場でありません、ということで、やっぱり一番大事なのは、まあ価格そのものの分析をしないと、先ほどから日嘉さん言っとるのに、その時々で要因がコロコロ変わって、一体どうなってんだ、この市場は、ということになりかねないんでね。まあ価格そのものの分析をするのは一番相場の見方としては確かなのかなという気がするんですけどね。
はい、ここまでトゥデイズマーケットでした。
昭和39年東京オリンピック開催、
羽生熊2番手、ハイセイコー3馬身リードして5人、ハイセイコー
勝ちました。昭和48年石油ショックでガソリンや紙などが品不足。
さあ頑張るぞ、オグリキャップ、抑えジョージホワイトストーン。
平成2年バブル経済崩壊で株が大暴落。
ディープインパクト、ディープインパクト、ここでかわす。
平成17年東京秋葉原に AKB 劇場がオープン。
アーモンドアイ先頭に変わった、11番アーモンドアイ三冠達成、ゴールイン。
平成30年大坂なおみ全米オープン初優勝。
ディアリングタクトリードを取って一着でゴール。
そして令和の時代、
コントレイルだ、ゴール。
時代とともに、競馬とともに、ラジオ日経
スタートしました。
マネースクエアトラリピーボックス、
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから小暮由紀さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、 どうでしょうか、世界戦略通貨の動き、もうそろそろね、なんか出てきそうかなっていうお話ずっとしてるんですけれども、
そうですね、ちょっと2月じゃない、3月ですね、はい、3月の動きはちょっと乏しかったななんていう話をずっとしていたんですけれども、今回も主力の OG キウイ、残念ながら、リピート回数は0回ということで、
0回とこれ違うんですよ、
はい、水曜日までのデータなんです。
ね、水曜日の朝までのデータ、火曜日のニューヨーククローズまでのデータなんですよ。だから水曜日にあの RBNZ のイベントがあって少し落ちましたねっていうところなんで、
そ
こ
は前は逆に動かんわな、
だからカウントされてなかったんです、
う
ん、
ということで来週の数字はこれ入ってくることになるはずなんですけれども、
う
ん、
もうちょっと下に動いてきたってことですね、はい、はい、
その動きがまだ反映される前のデータということで、また0回スワップ分のみの539円の積み上げということになって、うん、まあ、足踏み状態というところですね、はい、そして、その他の世界戦略広げてみて、ドルカナダユーロポンドを加えてみても、こちらまあ4回ということで、まあ、全く動いてないよりははるかにマシですけれども、うん、全体的にちょっと低調な状況が続いてしまっているというところです。
ドルカナダもドルが買われてるんで、どちらかというと売りのゾーンなんで、どうしてもポジションを持っちゃうような、そんな時間帯になっちゃってるっていうところなんですよね、うん、ここは。でもさっきの OG キウイにしても、まあ、今日の、水曜日、今週水曜日に、RBNZ で、まだやっぱね、どこか利上げもね、捨ててはいないよみたいなところも覗かせてるんで、まあそういう意味で、その、久しぶりにそのオーストラリアであるとか、ニュージーランド単体のイベントでちゃんと動いたって感じなんですよ。その前って、ちょっとしばらくはタイドルでの5ドル、ニュージーランドドルの、その強弱で、はい、結局動いてたよねという感じがしてたんで、ようやくこの、RBNZ があって、来週は17日に CPI で、24日に今度オーストラリアの CPI も出てくるっていうところで、イベントがこうちょっと注目したいイベントが出てくるっていうところでは、またちょっとようやくこの OG キウイも日の目を見る時が来るんじゃないかなというふうにも思ってますしね。で、確かにでもこれこういうような感じで2月からずっと上がり続けてるよねっていうところもあったんですけど、でも若林さん覚えてます？この番組でもちょっと持っといて、この水準だったら貯めといて後からポンって返したっていいじゃないですかっていうお話もしてたはずなんです、OG キウイ。だからそれを実践してくれてれば、まあどちらかというと1、2月っていうのも5ドルって買われやすいはずなんです。それが今年は結構下でくすぶってた。だから本来取れなかったものを先にちょっと1、3月の間に取ってたっていう言い方もできなくもないんですよ、OG キウイに関しては。
そうですね、うん、なんか株の動きにも結構 OG が反応したりする場面が出てくると、ここね、OG キウイちょっと期待かなと思ったんですけども、もうちょっとこうクローズアップすると動きは確かにあるんですよね、
うん、まあ、あとはやっぱり CPI だとか、ニュージーランドも非常にまあ金利に対しては慎重な姿勢というか、まあ、据え置きをしっかりとやっていこうという、まあ、姿勢ですから、
はい、
まあ、あとは当然中国の株価なんか、
ね、
動いてくると今度はまあ OG の方の要因で動いてくる、うんうん、まあ、本当に金利ベースが、まあ、年内しっかり、まあ、しっかりとという言い方が正しいのか分かりませんが、
はい、
まあ、今の水準で、両国ともキープされそうだ、まあ、そこで動かないだろうのベースがあるからこそ、いわゆるその株価のちょっとした、乱高下だとか、
はい、
まあ、ちょっとしたその指標のいわゆるブレですよね、うん、予想なんて100発100中で当たるわけじゃないですから、指標が良かった悪かったのブレがしっかりと、まあ、この戦略に寄与してくれるタイミング、ちょっと3月は少なかったかなという印象ですが、
うん、
今後それを期待していきたいというように思っています。
はい、その物価の、発表がニュージーランドの第一四半期の CPI なんかが4月の17日に出てくるのかな、で、あとイギリスも出てくるんですよね。イギリスの、消費者物価指数、3月の消費者物価指数は17日というあたりですから、ここ何かね材料が出て動きが出ると、またリピート回数のところに、
はい、
来週、まあ、今週のその分の動きは反映されてきますから、オージーのね、
そうですね、少し期待ができて、またポジション量も減ってきて、評価損も少し抑えられてくるんじゃないかなというところに期待したいと思います。
さっき鎌田さん言ってた中国の経済指標も16日火曜日に出てきますから、
はい、
このあたり経済、中国の経済状況も確認したいと というところで OG 級に動きが出ればまた来週楽しみにしたいと思います。ここまで小暮さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか。特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実、投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページや X などの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー・西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金商番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
月曜夜10時30分は、週刊日経トレンディークロストレンド。日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が、今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディークロストレンドは、毎週月曜夜10時30分。ラジコタイムフリーでもどうぞ。
名馬が活躍したあのレース、今も忘れられない名勝負、そんな数々の素晴らしい思い出を振り返ってみませんか。あの日あの時あのレース、ラジオ日経第一で毎週日曜夕方5時10分から好評放送中。
おはようマーケット、
加納茶屋こと浜田節子が東京株式オープン前の朝8時から投資に役立つ情報をコンパクトにお伝えします。
海外市場の動き、気になるニュース、1日の情報チェックはこの番組からスタート。
おはようマーケット、
平日の毎朝8時から。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、今日は100日ごとに1兆ドルの債務を買うのは誰というテーマです。
まあ結局ね、まあ、これでまたインフレだとかなんだとか言ってくると、要するにその高い金利を要求されるわけですよ。そのでね、米債の入札もね、なんだか、なんか最近冴えないなんと、要するにブリックル、いつでも言ってますように、ブリックスプラスの台頭で、米債の買い手が少なくなってる。
はい、
で、もう、自国通貨建ての取引っていうのは流行ってきましてね、相対の。まあ、ドルを返せないような取引しとる中が、が多い中で、はい、ロシアとウクライナで外貨準備が没収になっちゃったと。んな危ないもん持ってられるが一応話でね。で、それで、イエレンが中国に、米債のセールスに行ったんですよ。今度。はい、要するに、中国にもうちょっと買ってもらわないと、日本に、買ってもらうか。あるいは QE5 をやって自分で買うしかないわけですよ。アメリカは国債の買い手っていうのは大手としてはね。で、中国に頼みに行って、で、この前失敗して帰ってきた。たまにね、中国言うこと聞いてくれるんですよ。場合によっては、中国が米債買いね、イエレンが頼みに行って買ってくれるっていうこともあったんだけど、アメリカから行くと。ところがね、前回失敗に終わりまして、変なね中華料理のキノコの食べ過ぎちゃって イエレンさんトリップしちゃってね、あのマジックマッシュのルームみたいので、あのお辞儀ばっかりしとるんですよ。アメリカ人って比嘉さんお辞儀ってしますか？
しないです
ね。しないのにどうなってんだと、うん、で結構ねそれで話題になったんだけど、イエレンなんでお辞儀ばっかりしてるんだよと。でまあ断られて前回帰ってきて今回行ったんだけど、はい、結局ね習近平出てこなかった
んです。そうなんですよね、
うん、でまた失敗だってこれ分かってて、人民元の調整見てても米債の動き見てても、ああ、あかんかったなとみんな言っとるわけですよ。で その隣イエレンと同時期にロシアのラブロフが来てたんだけど、こっちは握手してちゃんと会ってるんですよ。立ちも出てまあ今のね、この分裂するね、国際社会のねこの、対立をほんもろに表してるなということで、これで、25ページ、先ほどまあ言いましたように、これもう、ロシアのね、貿易のあれが、人民元がトップになったと。もう人民元だとかインドルピーばっか溜まってね、しょうがねえとロシアは、いうような状況になってて、で、問題はアメリカっていうのは今34、4兆6000億ドルの借金持ってね、まだこれからもバンバンバンバンファイナンスしなきゃいけないと。今、景気絶好調でね、100日ごとに1兆ドルずつ借金が増えてくる。いや、金ばらまいてるから絶好調なんですよ。で、これで、もし不景気になったら、どんだけ金ばらまくんやと。で、そこで、誰かがこれ買わないといけないんだけど、うん、日本に買ってもらうしかないじゃないですか、QE5 あるまでは。だから私は上田さんがね、そんな金利なんか上げねえと言ってるわけですよ。で、26ページ。それにもかかわらずね、日野さん。市場のこの FF 金利の予測、9月に25ベーシスだって。で、12月に25ベーシス。私はね、9月、10月っていうのは選挙前でしょ。
ないと。12月は選挙後ですね。
いや、9月、なんだっけ。9月は選挙前だから、そんなもんはせんと。で、あるとしたら年末だけじゃないかと思ってるの、選挙後の。まあ、どっちが政権取ってるのか知らないけど。で、6月中説が根強いのは、6月過ぎちゃうと民主党大会とか共和党大会が始まって、もうできないんですよ、政治的に。だから、まあ、それでもね、日野さん、これ、金利は下がると。で、パウエルもそう言っとんです。なんだ、バイデンもそう言っとんですよ。
バイデンは別にいいですよ。
いやだけど下げる気なんでしょ、だから。で、なんだっけ、これまあそういう中でね、アメリカの金利ってどうなるのって誰もわからなくなっちゃった。
これで結局今年本当に利下げも何もなかったってなったら笑っちゃいますよ、これ本当に。
いやだけど
何だろうこの予想。
FRB っていうのはね、皆さんバックミラー見ながら運転するんだから、ビハインドザカーブなんですよ。いつものことじゃないですか、それ。
だから別にそう、今じゃないでしょう。
まあだけどね、まあこれ本当にね、下手にこんなん決め打ちでね、ファンドでひっくり返ってるとこあるんですよ。利回りの低下にかけたポジションをたくさん取って。で、まあ状況証拠としてはね、いつでも言ってるように、去年の国債のそのファイナンス金額の 77% は1年未満の国債で調達しとるんだから、イエレンが。そらもう今年金利下がるの知ってるんだろうという話にもなってきてね。ほいで、まだ油断できないのは、4月私波乱がないと思ってるの、相場。5月はわからんぞと。で、6月に利下げしたいんであれば。なんかね、商業用不動産危機だとかね、地銀のパニックだとかね、なんか出しゃいいんですよ。ね、レポ金利が急騰したとかね。いつでもそれで、また、なんだっけ、危機を起こすようなことがね、偶然かね、作為的か知りませんよ、私は。これまで何回でも起こってるんで、まあ私の周りでもね、5月は気をつけろと、もう去年から言っとるんですよ。まあ、あんまり詳しい話は言えないんでね、まあこれ以上あれなんだけど、まあことが起こるとしたら5月だろうと言われてる。で、 まあ、この青写真通り進むと怖いのは、さっきね、CPI と PPI の、なんだ、チャートを日野さんが出しておられましたけど、27ページ。これ、1974年から82年までのね、インフレサイクル。インフレが3波で構成されたと、まあ、いつでも言ってますよね。で、これはまあ、ローレン・サマーズなんかもよくこのチャートを出してくるんだけど、インフレはね、まだ終わってないとんで、あの人は中立金利が、FRB が言ってるのは低すぎるんだと。うん、
言ってましたね。
うん、で、まあ、確かにね、食品とか物価の値上がり、あとね、値上がってるにもかかわらず、比嘉さん、シュリンクフレーション。中身が減ってるんですよ。うんうん、お菓子でも何でも、前の半分とかね、一体どうなってんだと。で、これ今の軌道でいくとね、パウエルはね、大変なことになるんじゃねえかと。これ今もうちょっと、金利が下がってくるような、まあこれ例のアナログモデルっていうか、パターン分析で一緒にくっつけただけでこの通り動くわけじゃないけど、最後のインフレが一番でかいんですよ。だから、この通り動いたら、これハイテクの AI バブルもね、ちょっとまずいんじゃないのと。
だから利下げじゃなくて利上げじゃないですかね。
利上げになる。
ってことですよね。
うん、これ利上げですよ、だから。で、まあ、この青写真通りね、動くかどうかわかんないけど、まあ、こういうね、ことになっちゃってもおかしくないとんで、みんなね、物価が上がったら給料上がるってみんな言っとるじゃないですか、ハンデ押したように。日本でも今。本当に上がるの？皆さん上がってますか？
全然。
で、153円になったから俺の給料ね、5割上がってくれと。
前100円だったんだ。賃金だってマイナスじゃないですか、相変わらず。
だから、それって、って言っとるだけでスタグフレーションの到来なんじゃないんですかっていう話になるじゃないですか、普通常識があったら。で、何のね、担保とか保証があって賃金が上がるって言ってるわけ、意味が分からんでしょう、
はい、
だから私はね、景気がいいとか悪いとかいうのと今の株の上昇とか不動産の上昇は何の関係もないって言っとるんですよ。いつでも円安バーゲンセールで上がっとるだけだと。で、それで上がればまあいいんですけど、私も買いで乗るから、日本の景気なんか何にも関係ないですよ。で、結局ね、どこの大会社のね、幹部の人に聞いても、いや、毎年やっとること一緒やと。ね、去年も一昨年も5年前も、いや、業績だけは過去最高更新しとると。いや、一体、それって金利上がったら、設備投資も新規事業も何にもやってないんですよ、新しいことを。円安だけで儲けてて、金利上がったらあんたどうすんですかと、
はい、
いうことになりませんかと。で、私が危惧してるのはね、今もう全部外圧じゃないですか、この円安バーゲンセールとかね、外人の爆買いで上がっとるとか、うん、三井不動産もなんだエリオットに株持たれちゃったんでね、ややこしいやつが文句言っとるからしょうがねえから、もうやろうと、
はい、
黒船ばっかりですよ、日本の場合。だから、なんかね、ちょっと違うんじゃないの、という気が私はなんかしてね、で、全く、正反、インフレに行くっていう話もあって、今度はね、凄まじいデフレになるっていう話もあるんですよ。
日本が？
いや、世界中、吹っ飛んじゃって、バブルが。だから、こんな乗るかするかみたいなね、相場っていうのはね、皆さん結構、現物投資でね、何十年も持ってたらええわと、私の知り合いのおばちゃんみたいにね、もう絶対損切らんどと、勝つまで売らんと、いう人はまあ、いいんだけど、レバレッジかかってたら、ほんと反対言ったらね、結構今ファンドって潰れてるんですよ。でドイツなんて今倒産係数過去最高なのに、株のダックスだけどんどんどんどん上がっていくの。いや不思議な世の中だなという気がね、いつでもしとるんですけど。で先ほどのね情報漏洩も全部そうなんだけど、もうねモラルハザードになっちゃってる金融市場自体が、日銀の情報の漏洩も含めてね。そうするともう何が何だかまあ分 からなくなってくるんで、先ほどから言ってますように経済指標も信じられるのかどうかわからんと、著しくねずさんな発表ばっか行われた。いやこれ誰が見てもおかしいでしょうと、この数字と、それがこの 2,3 年の労働統計ですよ。だからそのうちね、信任が中央銀行か何からもう全部落ちてくんじゃないかと、だからゴールドが上がってんじゃないかと、
はい、
いう気が私はする。だからあのコストコでね、日賀さん今30万円の金のこんなプレートの延べ棒と言っとるんだけど、バカ売れして品切れでないんですよ。
チョコレートじゃなくて本当の金の
本当のチョコレート
も30万でしますか。
チョコレートも今ね、カカオ上がってるからあれだけど、そうそうそう、いやいやいや、だから若林さんもアメリカ行ってコストコで金買ってきてね、うん、
もう実物しか使用できない
そうそうそう、
まあ、いざとなったらすぐに換金できますからね、金なんてね、
うん、だけどなんかあれって税金がややこしくて、そんな日本に持って帰ったらね、税関で没収されるわけですよ、うん、だからそういうね、金はめんどくさい面があるんだけど、まあとにかく実物資産をね、何かポートフォリオに入れていかないとね、大変なんか将来が心細いと、
はい、
いうことになってくるんじゃない。だから私はね、不動、ちょっと今、その、不動産が上がっとるとか、さっきの話で日経が上がっとるっていうのはいいんだけど、もうこれ以上ね、5万とか、マンション2億とかになってきたら、それはね、上田金利上げろやと、なるでしょ。
いや、そこまでいかないとならないです
か。俺の給料は上がっとらんぞと。いうね、変なことになっちゃうんじゃないかと、いつでも、ね、思ってるの。まあだけどそれまではこのバブルについていこうと、
はい、
いうことですね。
うん、宮田さんもね、実質の金価格で言うとまだそんなにすごい足元上がってるってわけじゃない、う
ん、
まあ、
安いんですよ
っていう話されてましたからね。
金はね、ただ中央銀行が先物市場を使ってコントロールしますんで、
結構中国とか買い占めてるんでしょ、ね、今
中国はすごいのは、政府バンバンバンバン買っとんだけど、それもね、表に出てこんも、取引でも買ってんだけど、個人が日経と一緒、ETF の金のフェアバリューから 30% 上買っとるの。で、金の ETF が中国市場で取引この前停止になったんですよ。だから、いや、どんな熱狂なんだと。で、まあ、とにかくね、あんまり上がってなかったシルバーとかね、で、銅も上がってきてるでしょ、原油も上がっとるでしょ、はい、そんなもんインフレになるに決まってるじゃん、油の値段上がってるのにね。
そんな時で、毎回利下げだ、利下げだって言ってるっていうのも、
いや、だから、利払い、これ以上、こんな金利で利払いしてられるかっていうことだと思うんですよ。で、金利を下げようと思ったら、当局がするのは危機を起こすと。
はい、
まあ、いつでも定番ですからね。まあ、ちょっとまあ4月は何もないでしょうけど、4月はね、逆に地政学が怖いんだけど、まあ5月は一応金融危機に、で、日本って連休に入るじゃないですか、
はい、
ゴールデンウィーク
ね。うん、下手するとね、なんか3日ぐらい有給取ると10連休になるんだって、今年。
あ、そうですね、
なんか、うん、真ん中ね、5月の1日とか、その辺、はい、
まあ、だから皆さんね、気をつけた方がいいですよ、5月は。
まあ、縁のない世界なんで、会社来ます。
10連休
違いますよ、間はちゃんと平日は仕事来ますよって。
あ、なるほど。あ、日野さん、ゴールデンウィーク、全部出勤。
普通に、はい、祝日じゃないところは出勤ですよ。
あ、祝日はでも休むんですよ。うんうん、そんな普通の一般人と一緒じゃん。
いや、
私はね、土日も全部出てるの。
いやいや
祝日も、
ね。忙しくなるといいですけれども。ということで、ここまで FX マーケットスクエアでした。
部長、どうした？最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ
俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイムフリー。
たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア、投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略伺っていきますが、日賀さんは、はい、
まずはまあこの番組で定期的にご紹介している一応ポンドドルですね、後で話しますっていうのは冒頭で言いましたんで、はい、まあ、ポンドドルの日足のチャートを見ていただくと、今なんかちょっとねまたドル高になってるというのか円高になってるとかっていう感じの動きになってますけど、まあこうしてチャート日足見てると西山さんがさっき言ってた通りで、うーん、同じようなところで上下してるだけ。
でもさ、これだけね下値が揃ってきてると、うん、日賀さん、それブレイクしたらちょっと怖くないかい、これ下。
大丈夫なんです、その下まで張ってるんで。
ああ
、基本的なレンジってこのポンドドルは 1.2-1.3 なんですというところなんで、全然この 1.25 とか
で、まあ、どんだけ下抜けて下がってくれてもええっちゅう話
だ、はい、まあ、そこまでは全然いいし、逆に切り返しになってくればそこで、今だとだからこの段階だと結構割とポジション溜まってきてるところもあるかもしれないんです。でもそう考えた時にまたちょっと今のドル高に調整が入ればまた逆転していくで、反転していくでしょっていうところが、まあ、ずっと続いてるのがこのポンドドルかなというところなので、まあここはまあ利益を生み出す今種がなんか少しずつ花咲かせる前になってるかなというふうに考えていただければいいかなと思ってるのと、あとはちょっとここのところでお話してたメキシコペソ円のチャートも持ってきましたと。本当に下がりそうで下がらないのがこの人というのが相変わらず
続いて SP500 みたいだねこれ
ね、本当になかなかこれだけ綺麗なトレンドっていうのもですね、
電車道相場ってやつ
見ることのないかなと思います。これ日足だけしか持ってこなかったですけど、週足だって綺麗ですからね。
黒線が下がってる場面でもメキシコペソ円だけは強い
ってことなんですね。昔はね南アトルコ、はい、メキシコとあったんだけど、今やもう一択なんですよ、南アとトルコが買えなくなってるから。
でそれでいてまだまだ金利が高いっていうところで、やっぱりなかなか魅力的、はい、まあこれがねまたトランプ再選というような復活ってなってくると、その時には話変わってくると思いますよ、ね、だからそれはカナダにも同様言えることだと思ってるし、でもそれはまだ11月の話じゃないですかって、はい、今ではないよねという感じなんで、まあまあこれもまあって言いながらも、今からじゃあ買っていいですかって言われると、
はい、
いやそうじゃないんだよなっていう話になっちゃうんですよ
いやいやいやいや、これチャートだけ見てたらね、日賀さん、どこ買うのも怖いじゃん、いやずっと。
だってもう利益の確定の水準って9円50か9円60っていうのはもう最初からお話してて、でその時初めて行った時は9円よりもまだ下にいた時だったから50銭抜きみたいなイメージだったわけですよと、
は
あ、
これだからね、トレール相場っつってね、トレーリングストップを置いてついていくしかないような、はあ、うん、形だよね。
でできることなら介入がドル円にさえ入ればこの人も下がってきたところで仕込むっていう考え方もあったんですけど、
は
あ、その介入待ちに介入なしっていうところが非常にイラッとしてるというところなんですよね。
今日は神田さん出てきたんだっけ。
出てきてんじゃないですか。あんまりちょっと最近私あの人ノーマークなんで。でまあ来週はですね、さっきも脇林さんもお話になってた、各国のですね CPI が出てくるというところなんですよ。で別にアメリカだけのインフレが粘着性があるっていうつもりはなくて、
はい、
当然のことながら他の国にだってそういう動きっていうのは見られてくるんじゃないか、その確認をする意味ではいろいろとまたね、カナダなんかも利下げっていうのもいろいろ言われてるわけですよ。
カナダが一番経済ひどいんじゃない
で、あとイギリスなんかも利下げだよねっていうふうに相場言われてるわけなんですけど、これまたインフレの粘着性みたいなのが
ユーロもひどいさ、そう考えるととなんかまだアメリカマシかっていう話になっちゃう
ね。まあだから消去法ですよね、そういう意味では。で今言ってたユーロに関しては、 ECB に関しては私はもう5月の23だったって記憶してるんですけど、賃金コストのなんか指数が出るんですよ、四半期ごとの、うん、で ECB の総裁はね、それをかなり気にしてる。昨日の発言からでもですね、割と賃金インフレの部分っていうのを確認したいみたいなところがあるはずなので。
でもさ、あんなさギリシャまで入っとんだよ、
うん、
いてるどこの賃金見るんだって話
でしょ。まあどちらにしてもそこの部分っていうのを確認できればですね、本当に6月利下げみたいなところにはまあなってくるんだろうけれども、
なるほど、
じゃあそれで一気に相場がですねユーロ安っていう感じにもならないんじゃないかなと思ってて、やっぱり一番インパクトあるっていうのはあってほしくないんですけど、 FRB の利下げが一番インパクトはやっぱり世界に及ぼす影響っていうのは大きいと思ってるので、うん、まあそう考えれば、まあ、あの来週に関してはですね、そのインフレの粘着性を各国どこにでも起こりうるのかを確認した上で、
はい、
世界戦略が動き出してくれることを期待したいなというふうに思ってます。
何か材料が出て動きがあればまた来週のコーナーで報告していただこうと思います。
再来週になると思いますよ。
あ、そうですか、小暮さんからは、はい、分かりました。ということで番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア東広志と
桶林理香でした。
さようなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。